で、こっから時代がちょっと進んで、
うん、
まあ、どんどん役者が変わっていくんですが、おしんが、
うん。
音羽信子さんに変わります。
ちょっと待って。おしんも変わんねえや。
うん。
おしんが、
うん、変わるんですよ。
田中さんやったらできそうなのにね。
ね、私もほんとそう思いましたけどね。
こうたさんはずっと、
うん。
うん、一緒やからね。
あ、そうなんや。
こうたさんだけは約一切変わらないんですよ。あとはみんな
感じで。
本当ですよ。ちょっと全然別のドラマみたいになっちゃいますね。
そう。
うん、
この人か。この人が1話からずっとおばあちゃん役やってた人なんですよ。
あ、そうなんや。
うん。最初は白髪やねんけど、
う
ん、まあこれ多分50代ぐらいの設定やと思うんやけど。
うん、多分そうですね。
うん。まあまだチャキチャキな感じですね。
うん。
うん。で、ひとしが、山下真嗣なんですよ。
ほうほうほう。ひとしが山下真嗣ね。はいはい。ラグビーの。
うん。スクールウォーズの1年前にこの役やってるんですよ。
お、う、ー、ん、そんな時期だったんですか、
そう。俺も後で調べて、
うん、
あれ、そんな近いんやと思って。っていうか、こっちが先やったんやと思って。うん。おしんを見てる人の方が多いかったやろうから、
うん、
山下真嗣のイメージはどうしても滝沢なんですけど、
うん、
おしんを見てる人はこの人志なんやろうなと思って、うん、山下真嗣は、
うんうん、
結構ムカつくんですけどね。
そう、結構ね、ゲスなんですよ。もう私これちょっと本当知らなくて、そのスクールウォーズに出てたってことが、うん、すっごいゲスやなと思ってたら、うん、旦那が、あ、これスクールウォーズの人やんって言って、うん、え、マジでとかイメージ全然違うとか。
そう。
思ったんですよ。
びっくりしましたもん。全然こんな役やってたんやと思って。
本当ですよね。
うん、そうな。もう全然今、私の中で爽やかなイメージのままやねんけど。
爽やかな真逆ですよ。
怖いわ、これからのお話が。
まあこれ、田之倉商店って言って、まあ魚も売るし、野菜も売るし、うん、まあいろんなものを売る店になっていくんですよね。
うんうん
うん、このひとしがね、この家にお手伝いさんが来てるんですけど、はい、ゆりちゃんっていうね。はい、
ゆりちゃん。
うん。
かわいい。
まあ地味な感じのゆりちゃんなんやけど、まあ、うん、一緒に住んでるんで、
うん、
ひとしが手出しちゃうんですね。
ああ、やと思ったよ。
それをね、はつちゃんが目撃しちゃうんですよね。
そう。
で、
まあ、これで、ひとしと、そのゆりちゃんがくっつくなら万の問題もないじゃないですか。
うんうんうんうん。
ひとしは、嫁候補がおるわけなんですよ。
なんと。
自分で見つけてきた。まあ、この、恋愛が先か、親が金持ちっていうのが先なんかでわからんけど、
うん、
すごい、社長令嬢みたいな人と付き合ってるんですよ。で、結婚相手を連れてくるって言って、みちこって言うんですけど、
うん、
もうはっちゃんがそのゆりちゃんとのことを知ってるから、
うん、
おしんに言っちゃってるんですよね、
はいはいはい、
だから結婚相手を連れてくるって言った時に、
うん、
ゆりちゃんのことを紹介するかと思ったら、
うん、
何この子全然知らん子来たんやけどって言って、
うん、
おしん激怒するんです
よ、うん、ひっといですよねこれ、
うんうん、
まあ人志からしたら自分が悪いことしてると思ってないから、バレてないと思ってるから。うん。うん、で、ちなみにこの連れてきた、みちこが、田中美佐子なんですよ。
うん。
かわいいですね、この子。
かわいい。ほんまかわいい。かわいい。ほんまに世間知らずのわがまま娘をね、字でやってる感じなんですけどね。
うん。
で、このみちこの、父親が、この人の名前何だっけ。
長戸
ひろゆき。
ひろゆきさん。はい。
うん、あ、はい、はい、はい。
うん。まあ、まあ、社長さんなんですよね、ある。
うん。
うん。
で、なんか、洋服店かなんかですよね、確か。
洋服メーカーですかね。
メーカー
か。
は
い。うん、で、ひとしは、この田之倉商店を、セルフサービスの店にしたいと。
ほうほうほう。
今でいうスーパーマーケットみたいな。
ほうほうほう。
うん、まあ、昔の商店っていうのはお客さんがおって品を渡してお金を受け取るっていう感じやけど、
うんうんうん、
セルフサービスは商品を置いてて、それを各自カゴに入れてレジまで持ってくるっていう、
うんうんうんうん、
その、 そんなサービスって今までなかったから、
うん。
うん。早速やりたいということで、
うん、
で、その資金を、この長戸博之が出資してくれるって話なんですね。
うん。
うん。で、そのためか、わからんけど、みちこと結婚するって言ってるんですよ。まあ、そうか、いろいろごたごたあって、ゆりちゃんは、
うん。
ひとしが結婚相手、フィアンセや言って連れてきたっていうところを知って、もう家から飛び出しちゃうんですね。
ああ、はいはい。
うん。まあ、セルフサービスの店をやることになるんですが、
うん。
まあ、おしんはそんなん、その、人の金でやりたくない言うて、自分で借金してやる言
う
て、う
ん、
うん。うん。もう自分の力でセルフサービスの店に変えて、
うん。
これまた大成功していくわけですよ。
やろうな。
うん。まあ、基本的には、社長がひとしみたいな感じになって、ひとしがどんどん強気にいって、店がどんどんどんどん拡大していくんですが、
うん。
うん。と、あ、そうそう。この頃に、みんなで、この田の倉商店やってたんやけど、
はい。
おかよ様の息子、
うん。
うん。
のぞみは、
うん。
その、自分は商売に向いてないから、
うん。
陶芸をやりたいって言い出すんです
よ。おー。うん。愛らしいね。
うん。うん。でも、加賀屋の後取りなんで、
うん
うん、商売を何としてもさせたいんですけど、おしんは。
おしんはね。
うん。
のれんを上げさせたいみたいな。
そう。やけど、のぞみの意志は強くて、もう、うん、勝手に弟子入りを決めてきてしまうと。
はいはいはい。
うん、で、おしんも、まあ、のぞみがそれを、望むなら、もう、うん、うん、その師匠のとこ行ってお願いします、って。
うん、うん、うん。
で、そこにユリが来たん、
ね。そう、そうですね。
ですよね。
うん。あの、
一緒に暮らしてたってのもあったんですかね。うん。
ユリは何やったっけ、挨拶に来たんやったっけ、
なんかフラーって来ました
ね。フラーって来ましたよね。ほんで、
うん、
で、のぞみが、いや、ここで、一緒に働こうよ言って、お手伝いさんみたいなことをすればって、
うん。
で、ここで一緒に住むことになるんですよね。うん、で、
なんか師匠の家みたいなところで手伝いして、
うんうんうん。そうそう。で、おしんからしたら、その、ひとしがひどいことしたゆりちゃんの安否をすごい気遣ってたんやけど、
うん
うんうん
うん、そこにいてくれるっていうのが分かって安心するわけですね。
うん、そうだね。
うん。
うんうん、
で、まあ、ひとしとみちこは結婚して、で、
うん、
流れで、のぞみとゆりが結婚することになると。
まあでも良かったね。
まあ、まあそうですね。
そうですね。うん。
このまたこの夫婦が、ひとしとみちこはなんかもうスキーに行ったり、なんかすごいお金を使いまくってるけど、のぞみとゆりはもう慎まやかに生活してるんですよね。のぞみもまだそんな、この作品が売れるような陶芸家じゃないので、うん。すごい真逆で。で、おしんの心的にはやっぱその慎まやかな二人の方が気に入ってるんですよ。
そうそうそう。
すっごいなんか、みちこにこう、シュート目として、あんなに嫌な思いをしたのに、みちこに結構辛く当たったり
する。辛くすんの。まったい。
もうね、この辺、もう、おしんがシュート目になっとるやないかと。
そうそうそう。
シュート目になってしまった。
まあ、おしんなりの正義があるんですけど、
うん、
見てる方からしたら、うん、起きようとやってることを。
そうやんな。
うん。まあ、だいぶ違うとはいえ、やっぱりシュート目になっちゃうねんなっていうのがわかるんですよね、
うんうん。だからもう絶対あかんねんって、そこは。もうどうやったってあかんねん。ですよね。離れとかんと。あ、めっちゃさ、絶対あかんよな。
本当ですよね。
はい。はい、ここカットで。
はい。で、ここからまた時代が進んで、この田の倉商店大躍進していきます。
はい、まだまだ行くんや、うん。
店舗がどんどんどんどん増えていって、
うん、
もう16号店まで増えるんですね。
すごいやん。
うん、で、この頃もう役者が、中年にバッと変わります。
おう、え、まだ
変わるんですよね。
ここ、うん、え、夫は信子から？
音羽信子さんは変わらないんですけど、ひとしとかのぞみとかはガラッと変わっちゃう。
変わるんや。
もう。
よう変わるな。
めっちゃ変わるんやけど、すっげえ おじちゃんに変わるんですけどね。
のぞみちょっとあれ、年食いすぎ感がありますよね。
のぞみだけ飛び抜けてますよね。
ですよね。
そうなんや。
これが、第1話から、追った人たちなんです。
うん、はいはいはい、ここでやっと、
そう、
つなが
ってきた。あ、この人たち出てきたと。やっと。う
ん、
は
いはい、やっと出てきたなんやけど、うん、いや、それまでの方が役者良かったなっていう。
そう、それちょっと思いました。急に変わるから。
うん。変わりすぎて、あんま愛着が持てないんですよね。もう終盤になってきてるしね、これ。
うん、もうなんか、しかもなんか、おしんが、もう、お清みたいになってて、なんかもう、昭和のドラマを見せられてるような。
そう。
まあ、昭和のドラマなんですけど。
おしんってこれまで、いろいろこう、アイデアとか、根性とかでいろいろ乗り切ってきたんやけど、もうこの頃何もしてないんですよ。
うん。
はいはいはい。
うん。もうずっと何、言ってることは正しいんやけど、いさめる役なんですよね。
はいはい。
うん、ひとしとかを。
うん。
うん、みちことか、そんな辺にいさめる役でしかなくて、
うん、
あんまりおしんの話ではないなっていう感じなんですよね。
うん。
うん、ただね、この役者がすごいなって思うのが、
うん、
基本話し方そっくりなんですよ。
あ、うん、そうなんや。研究してんのかな。
僕一番思ったんが、その、うん、田中裕子さんから音羽信子さんに変わった時に、
うん、
田中裕子さんの話し方ってちょっと違和感があったんですよ。なんか変な喋り方するな。でもちょっとまあこういう役作りなんかなみたいな思ってたら、
うん、
その喋り方を音羽信子さんがしてて、
ああそうなんや、わざとなんや、
なんか役のそういう演技合わせみたいなのしてたんかなと思うぐらい、
うん、
田中裕子さんの喋り方に近づけて喋ってるんですよ。
ああすごい、うん、さすが俳優
で、もう一人近いなと、
ね、
近いなと思ったんが、うん、のぞみ、うん、
はいはいはい。
若い方ののぞみがすっげえおっさんみたいな話し方するんやけど、
うん、
その喋り方が、その、中年ののぞみも同じ喋り方をしてるんで。
そうだよ、うん。私の中でのぞみくんめっちゃ可愛い感じの爽やかイケメンやってんけど。
あ、いや、うん、
若い頃はまあ、
若い頃
はクリ
そうそうそう、
ちょっと見とこ、顔どんなんやったか見とこ。
このサイト載ってないですね、はいはい、のぞみ。
あ、載ってないんか。
ああ、はいはい、こういうクリクリの、う
ん、
はいはい。
狂言師に変わるんですけどね。
あの、野村万歳の、じいさん
前は。
うん、野村万の城っていう人なんですけど、うん、
へ、
野村万歳の、おじさんですね。
うん、
あの、陰陽師の野村万歳ね。
うんうんうん。
うん、あ、ちなみに、いとこの息子が、うん、泉元也らしいですけどね。
あ、そうなんや。
のぞみの。
繋がってんねんや。
うん。意外と狂言師、有名な人おったんやなと思って。まあ、それはいいとして、はい、どんどんその、手を広げていく人氏に、いろいろ、まあ、もう、任せてるから言って、その、あまり口出ししなくなっていたおしんなんですが、
うん、
17店舗目を出すときに、人氏が、うん、賭けに出るわけですよ。これまではこじんまりした店ばっかり出してたんやけど、うん、めちゃめちゃでかい店を出すと。
はいはいはい。
うん、もう今までの、資金とか全部使って、
うん、
もう賭けに出ると。
なんか流蔵にそっくりですよね、うん、この辺。
それ、フラグ立ったな、今。
うん、その、店を出す場所を聞いて、おしんが急に反対し始めるんですよ。
うん。
それまであんま何も言わんかったのに、
うんうん、
急に反対したし、そこだけはやめなさいと。
うん
うんうん、なぜかというと、そこは並木商店っていう店の近くで、
うん、
並木商店っていうのは、
うん、
コウタさんが、婿入りしてるとこなんですよ。うん、
へ
ぇー。もうコウタさんは隠居してるんですけど、
うん、
コウタさんの息子がやってる店やから、そこに仇をなすようなことはできひんから、
うん
うんうん、
なんか、
うん。
おしんがちょいちょい、その、こうたさんのところに、お金を借りに行ってるんですよね。やれ、セルフサービスの店を出すときとか、やれ、その、のぞみが独り立ちするときとかに、こうたさんのところに、こうこうこういうことで、みたいな、そうですか、わかりましたって、こうたもなんか、結構、なんか、融資となのか、してくれる。まあ、そういう恩義も
あって、ここまで田之倉はやってこれたというのもあるんですけど。
うんうん、
でも、ね、うまくいってたの、仮になあかんかったんやろか。
まあまあ、大きい金が必要な時に、
頼む、そうです、
うん、頼むとこっていうことですね。
そう、うん、なんかちょっと後半頼みすぎちゃうかって思いながら。高田銀行かよ、みたいな。
うん。まあ。少ない金持ってるように思えへんかったけど。
高田さんは、
うん。
大きな造り酒屋のところに婿入りするんで、その、奥さんの実家が結構、なんか、で、お金持ちで、高田さん自身もなんか議員さんかなんかの息子で、いいとこの人なんですね、もともと。
もともとはね。うん。
うん
お金はあんのね。
うん。
そうです。
で、まあ、おしんがそういう理由で反対してたっていうことをひとしは知るんやけど、
うん。
なんやその並木って、こうたって誰やねんってなって、うん、その、まあ、その事情は、はっちゃんとかのぞみはしてたんやけど、
うん。
ひとしはそれ聞いても、
うん。
そんな、その、間こいだの話で、この商売の話を邪魔すんな、言
う
て、
うん。
突っ切っちゃうわけですね。
うん、もうちょっとひとしの言ってることを最もだなって、うん、思いましたけどね。
うんうんそうですね。おしんからしたら、これまで商売がたきを全部踏み潰してやってきたような商売をしてきたから、
うん、
スーパー出すときも周りにいっぱい文句言われながらも、そんなもんやったもん勝ちや的な感じで、
うん
うんうん、その、やりたかったらうちと同じ値段で売ればいいみたいな感じで。うんうん、
おまあまあ強気やな。
うん、やってきたの、うん、ここに来て、コウタさんの店があるから言うて出店すんなって言い出すの、
う
ん
う
ん。
そう、
そう。
ひとしが無理やり押し切りまして、
うん、
17号店開店するっていう、まあパーティーみたいなのを開くんですね。
うん
うんその日に、おしん家出します。
おしん、その、今、いくつ
?83 でした
っけ ぐらいですね。
すげえ。
つまり、
うん、
1話に家出した。
ここか。
ここに繋がるわけなん
です。繋がる。戻ってきた。
ちょっと待って。正直に言ったら、
うん、
正直言わせてもらったら、ここと繋がるって、ちょっと。としょぼいな。
この、いや、この、つながるのは、見てる方からしたらだいぶ前に分かってるんですよ。
ああ。いや、こんな理由で家出するのが、しょっぱな、そういう理由やったんや、と思って。もっと、すごい理由かと思った。
ここで、その、家出の直前に、
うん、
コータから連絡があって、
うん、
なんかその、あれ、その、並木の店がある土地を、土地と周りの駅、うん、結構駅前のいい土地なんですよね。で、駅前の商店街と、で、田之倉の出店に反対してたんですけど、
うん、
大手のスーパーがその土地を買うっていう話があるんだよっていう話を持ってきて、うん、で、並木が反を押しちゃうと、大手のスーパーが進出してきちゃったら、もう田之倉はとっても太刀打ちできないと。あんだけ全てをつぎ込んだ17号店だけど、多分うまくいかないだろうって。いう話を、おしんのとこに持ってくるんですけど、
うん、
もうおしんはもうそれはしょうがないだろうと。
うん、
なんか、こんなに、ひとしが、お金お金でやってきちゃったっていうのも、なんか、その、なんか私の今までがいけなかったのか、何か、なんだろうかというようなこともあって、
うん、
ちょっと振り返る旅に出るっていうのが、真相なのかなと。
あの、おしんからしたら、この田之倉商店17号店は失敗に終わるっていうもう結末が見えたんですよ。
うん
う
んうん、
見えたから、もう、最近ね、ずっとこう、苦労を知らないんですよ。息子、娘、孫、みんな。
うんうんうん、あんなにね、おしんが苦労してきたのに。
そう。貧乏時代のことをすっかり忘れてると、こいつらは。
うんうん
もう一旦全部失っちゃえばいいねんっていう、うん、
結構ひどいこと言うなって思ったんですけどね。
うん、で、プイってして家出するんですよね。
そんな並木が土地売ろうと知らないみたいな感じ、
うんうん。
で、その自分の過去を振り返るたびに、いろんな、だから佐賀に行ったりとか、
うん、
伊勢に行ったりとか、いろんなとこを回ってるわけですよ。
そう、ちょいちょいその、今までのエピソードの途中で、 その孫のケイと一緒の、なんていうんですかね、ぶらり旅みたいな様子がちょいちょい挟まれるんですよね。
そうそうそう。
で、なんかケイが、へえ、おばあちゃん、そんなことあったのみたいな、のんきな感じで言うんで、なんかちょっと救われるというか。
そうそうそうそう。
そう、ケイののんきっぷりがちょっと救われるんですよね。
で、このついてきてるケイっていうのは、のぞみの息子なんですよ。
うん、うん、
そうそう。あ、そうな、のぞみの息子なんや。
う
ん、
そう、だから血のつながってない孫なんですよ。
で、何歳ぐらい
20歳。
大学生ですね。
あ、大学生、
うん、お酒飲んでたから多分20歳ぐらいじゃないですかね。
あ、はいはいはい。
うん、あ、20歳で行ったかな、確か、のぞみが。
ここに結婚がいると。
うん。そう。最初に、その、のぞみにね、金貸してくれって言うんですよね。
そう、いきなり言うんですよ、ね。
ばあちゃん追いかけるから言うて。
10万円貸してる。
結構な大金やなと思って。
ですよ。
っていうことは陶芸がうまくいってるってこと？
まあ、結構お弟子さんもいて。
ああ、うん、そうなんや。うまくいったんや。よかった。
うん。まあ、それにしても、えらい長旅やったとは思いますけど。
うん。うん、
まあ、途中からはおしんの金やったろうけどね。
うん。大学へ行かって話です。
そうですね。うん。で、まあ、ここでようやく、追いついたということで、第1話に。
うん。
で、おしんも一回りしてきて家に戻ってくると。
うん。
うん。だから、ひとしたちは17号店を出したけど、
うん。
その並木商店がスーパーに売ってしまったんで、土地を。
うん、うん。
大手スーパーに売ってしまったんで、大手スーパーが出店してきたんですよ。
はいはいはいはい。
17号店がもう全然売り上げが上がらんようになって。
うんうんうん。
このままでは、もう潰れてしまうと。
うん。
もう支払いもできへんと。
うん。
で、おしんになんとか、うん、並木さんに、あれ？この時点で言っても遅いか。
売る前になんか一遍。
売る前に一回言ったけど、それやったらもう遅い。
おしんが帰ってきた時は、まだ、売ってなかったので、
うん、
なんとか並木を説得してくれって言って、
うん、
おしんがコータのところに行くんですけど、
うん、
でもおしんは、もう別にそんなのは売っちゃってくださいみたいな感じ。
そうそう。
うん。
うん
うん
まあ、貧乏味わえばいいねんっていう感じ、
ね。結構ひどいです。うん、
で、まあ、もうニッチもサチも行かなくなった、田之倉商店は倒産すると。
うんうん。
うん、もう不当たり出ると。で、
うん
今住んでるでっかい家も、もう手放さなあかんから引っ越しせなあかんと。
うん、うん、
うん。っていう状況まで来て。で、おしんは、はっちゃんと一緒に住むかな。
あ、いや、この時は、あれこの時は、みちこと、ふとし夫妻と一緒に住んでたけど、
そうそう
もうこの引っ越さないかんから、まあ、初子かのぞみのところに行くしかないんじゃないのみたいな話をしてたんです。
そう、初子のところに行くっていうのが決まるんですよね。うん、初子は、その、なんや、まあ、これも独立して自分で店出してるんですよね。
うん。
初子は結局、生涯独身を貫いてるんですよ。
うん。
ゆうのことを、待ってたんですね。
はいはい、はい、
うん、それ以外はいいと。あと、自分はちょっと、汚れてしまったから、っていうことで。うん。うん、嫁はいかん。
ちょっと待って、初子今探してる。どう、初子どこや？
あ、
田中よし子。女郎に売られそうになった山形の子やな。
違う違う。あ、そうそうそうそう。
引き取って、一緒に育ててて、で、ゆうといい仲になって、結婚の約束までしたけど、ゆうが戦死しまって、家出をしてしまって、で、東京でまた、女郎みたいなことをやってたけど、シンが連れ戻してきたっていう。
ああ、はいはいはいはい。
うん、
あ、これ連れ戻したね、結局。
すいません、そこが抜けてましたね。
あ、そうそうそう。
ほんで、汚れたになって、なんでゆう待ってるだけで、と思って。うん、はいはい。わかった。
うん。こう、もう、家を手放すってなったところで、ひとしのね、娘たちがね、
うん、
もうわがまま奔放に育てたんやけど、もう急にこっからは貧乏になるっていうことで、
うん、
あ、それ、みちこが急に離婚を切り出すんですよね。
あ、そうです、そうですね。
うん。もうついていけません、言うて。
うん。
もう娘たちもついてくるんかと思ったら、娘たちは お父さん一人にはできひんって言って、
うん、
お父さんと一緒に住むという
、うん。そう、いい子なんですよね、結構で。
急にいい子になるんですよね。
そう、なんか、第1話とかだとなんか、折り詰めの弁当に文句つけてて、すげえ嫌な子だなとか思ったら、ここに来て急に、いい子になって、
うん。うん。長女は知らんかったけど、次女は、あれですね、川上舞子、言ったかな。
赤目舞子。ああ、なんとなく。3年 B 組に出てた子かな。
そうそうそうそう。
はいはいは
い。まあ自分たちも働くって言って、急にいい子になってきて。
へ、
うん、で、おばあちゃんにも優しくし始めて、それまですっげえ冷たかった。ほとんど口も聞いてなかったんやけど、急に優しくなってきて。
うん
うん、で、ずっと一緒に旅してた K がね、
うん、
その、おばあちゃんの話をずっと聞いてきてて、自分の、うん、実のおばあちゃん、
うん、
要はお母様の話とかも聞いてたから、
うん、
自分は、その、商売を始めると。商売を始めたいと、この先。で、
うんうん、
その時の、その看板は、加賀屋にしたいって言い始めですね。
うんうんうん、ちょっと、じーんとしましたね。
そうそうそう。そ
こで。お父さん飛ばしてな。うんうん、
そこで、おしんもすっげー感動するんですよ。
うんうんうん。
うん。望みの時には、その、無理やったけど、その次の、K がそう言ってくれたということで、すっげー喜んで。
うんうんうん。
うん。あ、この、いざこの、いろいろ失うってなった時に、みんなこれで心が通い始めたんやな、っていうことがわかるんですよね。
うんう
ん
う
ん
うん、
で、引っ越し当日、コウタさんが訪ねてきます。
うん、めっちゃこう、段ボールとか運び出してる途中に。
コウタさんがその、ひとしくんに話があると。
うん。
うん、ほんで、どういうことかというと、今の赤字の17号店。
うん。
これ、売りたくても売れないっていうことで倒産になるんですけど。
ちょっと駅から離れてるんですね、確かね。
そう。
その、
どこも買い手がつかないということで。
うんうんうん。
うん、で、コウタさんの話では、うん、この17号店を、その、大手スーパーに買い取ってもらって、
うん。
まぁ、あ、大手スーパーはそこを、なんか倉庫かなんか、なんかにちょうどいい
って言ってた。姉妹店かな。
姉妹店か。うん、ちょうどいいから言うて買い取ってくれることになったと。
すごい。
そういう話をつけてきたんやけど、ひとしくんどうするって言って。
うんうんうん、
うん。この17号店を売れたら、
うん。
田の倉商店スーパーは、他のちっちゃい店だけやったら全然やっていけるんですよ。
うんうん、うん。っ
ていうことで、起死回生の一発、コウタさんのおかげで、
うん。
潰れずに済むと。
おー、よかったよかった。ギリギリやん。
引っ越しもせずに済むと。
うん
うん。うん。万事、解決っていうことで。
おぉ。万々歳。
うん。で、最終回、コウタさんとおしんが、老人のコウタさん、おしんが二人して、おかよ様の墓参りをして、
うん。
うん。最後、海を見つめながら最終回って感じ。
うん。カンって出ましたね。
はぁ。なるほど。
うん。
なんと、なんか、この三角関係がそんな最後まで来るとは。
ほんとね。
ねえ。
そうですよね。
思わんかった。っていうかもう全然意外と思った話とちゃうかった。
ちゃうやろ、うん。ちなみに最後のシーンでね、海を見つめてるコウタとおしんに話しかける女の人がいてて。
うん、ワンちゃん連れた、
うん。うん。お幸せそうですね。いつまでもお元気でって言って話しかけるんですね。
うん。
何このシーン なんかようわからんけど、なんでこのシーン入れたんやろって、このセリフ入れたんやろと思ったら、
うん、
この話しかけた女の人が、
うん、
ずっと第1話からナレーターしてた、
うん、
奈良岡智子さん、
うん。
その人やったらしいです。
そうなんや。
この最後の最後に。
出てきたんや。
ここにも繋げるかって。すっげえ不自然やから、なんやろなと思って。
結構不自然でしたよね。
最後出たかったんかな。
なんかこの、渡瀬恒彦がこんなにおじいちゃん頑張れるんだったら、田中優子も頑張れるんだ
けど。ねえ、いけるよね。
うん、
3回変わったってことやもんね、子役時代から。
そうです
ね。
うん、
田中さんでいい気がするけどな
ぁ。いや、限界やったんちゃ
う。あ、まあ、当時若いし、
な1年やるってなって
、ね。1年は相当辛かったと思う。あの段階でも。うん。
うん、まあ、結局、コウタと相思相愛やったけど、まあ、最後まで夫婦にはならんけど、まあ、寄り添い合ったってことかな。
ああ、そうですね。
そう。要は、うん、究極のプラトニック、ラブなんですよ。
おー、はいはいはい。
うん。
い いえー、なんか、どうでした最後の感想は、その全部見終わった時の感想って。
なんか正直私は、
うん、
あ、そんな丸く収まった感じになるんやって思いましたけどね。
そうなんですよ。途中からで、あんまり、なんやろ、ハラハラドキドキがないというか。
その、音羽さんに変わったあたりから、なんか、
うん。
おしんがどんどんなんかクソババアになっていって、よかったですね、その
辺。その、ひとしのダメ加減。が、目立ってるだけ、うん。
うん。なんか、どうその、第一回のところにつな、収まるんかなっていうところが気になってたんで、まあ、そこは、丸く収まったのかなと
は。うん。なんか、自分、実の息子が一番、なんか、ちょっと、あかんかった感じがするよね。
いや、でも結構見てると、ひとしは、お母さんのこと大好きなんですよね。お母さんに認めてほしいから頑張るみたいな。うん、ただ、なんか、その、おしんもおしんで、なんか結構ひとしに大事なその、こうたさんのこととか言わないし、結構、なんかほうれん草がなってないですよね、この。
ほうれん草。
だからちょっとつるつるすれ違っちゃうみたいな。
報告しなさいと。
うん、
報告、連絡。
本当に。家族やろ、みたいな。なんかね、おしんはちょっとこう、ゆうがすごいいい子だったんで、はいはい、それに引っ張られてる感もあるのかな。
なるほどね。
うん、
いやー、よう三振だね。
明日ね、
うん。
私、みちこの長男が生まれた時が、長男がいる、ちょっと、今出てこなかったですけど、長男がいるんですけど、
うん、
おしんが、はい、ユーにそっくりだねって言って、
超ド
ン引きしたんですけど。これはないやわと思って。
辛い。みちこ的には辛い。
それぐらいユーを引っ張っちゃってたのが、なんかひとしとのすれ違いが生まれちゃった原因でもあるのかなって、ちょっと思いました。
ちなみに、その、ひとしとみちこの、長男の名前がたけしなんですよね。
うん。たけし、たけし。たけしですね、うん。そういえば。
スカーレットもたけしですよね。
ちょっと待って、たけしの下に女二人いるってこと？そうそうそう。赤根
と緑。うん。うんうんうん、
あの、ゆうは夏空
の
娘やったでしょ、
はいはい
はい、うん。
そうやね。
いろんなものにリンクしてて。
ああ、わざとかな、
うん、この、音羽信子になったあたりからすっげえオート三輪乗るんですよ。
で、乗ってましたよね、
うん。ちょうどその頃、スカーレットもオート三輪。あの、親父が、
はいはいはいはい、
ジョージが、
うん。うん。借金して買ったあれの話とか、あと、のぞみが、陶芸始めるあたりも
。穴がまた開いてましたね。
穴がま
た。そうなんや、めっちゃリンクしてってるやん。
そうなんですよ、ね。
いや、陶芸したいって言った時にさ、あれって思って。
そう。
あれ今、スカーレットとちょっとリンクしてると思って。
結構
ね、のぞみも急に陶芸とか言い出して。
そう。
そうなん。だからこう、これ、だから、おしんっていう一年間の話っていうのを、ちょいちょい、あのアイデアいただき的なんで、その後作られてるっていう可能性、なきにしもあらず的な。
同時期に再放送してたっていうのもあるんですかね。
ねえ。
そうそう。多分狙ってると思うよね。
うん。一年間、リアルに一年間見たんですか？違いますよね。
リアル
私は、
うん、
総集編、第一部、総集編の第一部を、たまたま見て、あ、そういえば、あの、イヤサガで、アニさんが、おしんめっちゃおもろいって言ってたなと思いながら見てたら、どっぷりハマってしまって、今に至るって感じです。
うん、あ、結局、1年間、どっぷりやってた。
いや、ね、
この話。そうそう、そうです、ね。同じスケジュールでやってると思うね。
ああ、そうなんや。
うん。
いや、
あと、あの、最後の、大人になってからの、みちこが、ひとしの嫁がね、浅地陽子さんなんですけど、
うん、
これ、夏空に出てきました。
え、そうですか？気がつかなかった。
顔が出てけえへんな。田中美佐子でしょ？田中美佐子が変わる。
変わった
人。晩年の方の、
うん、変わったってことやね、うん、俳優さんが。
は、すげえ綺麗な人なんやけど、夏空では、妹の旦那のお母さん。
ちょっと待って、妹って何だっけ妹の旦那のお母さん、難しい。
すっげえ男前なお母さん。その、妹の旦那はよそに女作って、
はい、
家帰ってこんくなったやつで、はいはいはい、ちょっとお前ら話し合い的な。
料亭の。
そうや。
あの時に浅地陽子さん出てきてるんですよ。
わ、気がつかなかった。
どれやん。なるほど。
うん、この、みちこが、その、田中美佐子さんの時は、なんかすっごい、膨れっ面で、おしんに結構反発してたのに、この、晩年のみちこは、なんかすっごいいい嫁になってるんですよね。
そうそうそう。
すごい成長したなと思って。
同居は絶対嫌っていう条件で結婚したのに、
うん、
途中から、その、一緒に住みましょうって、その、みちこの方から言い出すんですね。
へー。
うん。
ちょっとなんか、長男が若干、報道されたりとかいうエピソードがあって、ね、なんかちょっとやっぱりその、夫婦もすれ違ってたんで、うん、そういうところにやっぱお母さんがいてもらった方が、うん、家族もうまくいくみたいな感じでしたね。
うん、
なるほど。
この話って、これ豆千代さんはね、
はい、
普通に聞き取れました。
いや、もう私ずっと字幕出してました、ね。
あ、でしょ
最初の頃とかも、山形弁が本当にすごくて。
全然聞き取れないんですよ、ね。
全然わかんないです。
うん。何言ってるかもわからへんし、で、字幕出してギリギリ、その、字で見たら言ってる意味がわかるんで。
あ、そう
ないと、本当に外国のドラマかってい
う
ぐら
い。うん。佐賀弁もそうなんですよ。
うん。
ああ、じゃ結構言葉はちゃんとあれなんや。指導されてたんや。指導
がバッチリ入ったのがこのあたりとかなんとか。
いや、言ってましたね。こっから方言指導っていうのが明確に。
ああ。
うん。クレジットにも載るようになったらしくて。
うん、となるとやけど、おしんが山形出身で佐賀に行った時の言葉と、うん、そっから伊勢行った時の言葉とっていうのはだんだんなんか混じってくるからめっちゃ難しいんちゃうんですか？
なんか晩年のおしんって、江戸っ子みたいな喋り方。
おしんは東京行ったところで言葉が標準語になるんですよ。
うん、あ、標準語になるんや、
うん。お母ちゃんとかが来ると山形弁が出るみたいな。
そうそうそうそう。
あ、まあまあ、うまいことやってるんやね。
うん。だから、田中優子さんまでは、山形弁ちゃんと使えてんねんけど、
うん、うん、うん。
大人信子さんになると、一、うん、回、その、長男の奥さんが、
ああ、
おとらさんが訪ねてくるんねんけど、うん、おとらさんが久しぶりに山形弁でブラーって喋るから、うん、俺、あの頃になったらね、俺もう 1.3 倍で見てたんですよね。
本当ですか？
で、ちょっとしんどくなって 1.3 倍で、ミント追いつかへんと思って、な、うん、あの辺って、伊勢辺ってね、ほぼ標準語なんですよ。
まあ、確かにそうですね。
赤木春江さんだけが伊勢弁喋って、うん、あとはほぼみんな標準語なんで、
うん、
聞き取れるんですよ。ただ、おとらさんだけ、急に山形弁喋られるから、うん、もう何言って何言ってね言うて、また字幕出して、巻き戻してみんな、
おとらさんは強烈でしたね。
強烈でした。
山形の人に怒られるよ。
いやいや、それは佐賀弁だってそうやし、うん。それは分からへん。本気で喋られたら分からへんって。
うん、まあね。
うん、
いやー、なんか、一代記を見せてもらったみたいなね。確かに。
結構飛ばしましたね、でもね。
一年間大変やな
ぁ。いや、でもね、まあまあ、うん、田中優子さんのところまではめちゃめちゃ楽しみで見てました
よ。うん、うん、もうなんか、もう次どうなるんやろ、次どうなるんやろ、みたいな。
うん、まあ戦争あたりはちょっとしんどかったけど、
うん、
うん、やっぱ音羽信子さんのところになってくると、ほんまに主役じゃなくなった感はすごい強い。
あ、うんうん、子供の世代に、
そうですね。
映ってるって感じやね。
うんうん、その、起死回生のこのアイディアみたいなんがなくて、
はいはい。
うん、旗から見てる感じはしましたね。
まあその分、上げ下げなく、ちょっと、まあ、 落ち着いて見れるっちゃ見れるやろうけど、うん、ハラハラドキドキはないやろ
う
けど、
うん、まああくまで来たらもうオチは分かってるから、そのオチに向かってどうやって持っていくんやろうなっていう感じですね。
うんうんうん、
なんか見せ方がうまいなと思って、その最初に最後の方のエピソードをチラッと見せて、ちょいちょいそのおじいちゃんになったコータとかも途中のエピソードで挟まってくるんですよね。
そうそうそう。
最初すっごいびっくりして、コータこんなじいさんになったみたいな。でもで何がどうなってこうなるんだろうみたいな、そこで気になって、で、どんどん見ちゃうみたいな。
ああ、なるほど。でも、なんか最後の登場人物見たら、ね、ユウの時もそうやったけど、うん、この子いい品とか、分かってきちゃうっていうね。
でも結構忘れてるんですよね。
そうだよ。半年くらい。
うん。
のぞみって、確か、なんか、ろくろやってた人みたいな。
ああ、のぞみがろくろやってんのはすっげえ覚えてて。
うん、
あ、この人、このままじゃいかへんなっていうのは分かってたんだけど、はっちゃんってどうやってたっけなっていうのは全然分からない。
すごい、なんか来たなぐらいの。でもなんかウィキペディア見るともうネタバレのオンプレードなんで見れないし、なんか。
そうなんです
よ。もやもやしながら。
途中でこれ人誰やとか言って調べよう思って一旦調べたらネタバレ満載で、俺一回あの、東京で神結やってるところで、ちょっと調べ物してたら、
うん、
その、長谷川のお師さんところの弟子が全員辞めてしまうっていうの書いてあって、
うん、
それ、見てしもた、思って。まだみんなバリバリ働いてるところやな。
本当ですよね。
うん。一人残して全員辞めてしまうって書いてある、ね。
かかんでいい。
私的には、ウィキよりもっと詳しく、何 ?3 時間かけて全部のネタバラシされてるんですけどね。うん。二人がかりでね。
でも今から見るかって言ったら見ひんやろ
見ひんな。いや、総集編があったらいいなと思うけど。
ありますよ。もう終わっちゃった。
あ、そうなんだ。でも頻繁にやってるからね。
うん。4回ぐらいには。
見られへんからな。
ああ、そうか。それは、BS で再放送してましたもんね、このシーン。
ですもんね。BS の見方がわからへんから。
これね、再放送がほとんどなかったんですよ、その、おしんっていうのは。
うんうんうん、
フルでってことですか？
そうそう。なぜかっていうと、その、田中優子さんがあまりにも、おしんのイメージがつきすぎて、再放送してほしくない言うて、所属の、どこやったかな、なんかどっかから言ってきたらしいんですよ。
ああ、そうなんや。
うん。だから、幼少期だけの再放送があったりしてたみたいですね。
うん。そんな、一女優がそんなん決めれるんや。
女優っていうより、そこの、何やったっけ、なんか劇団的なところですわ。うん。だって、視聴率がえげつないし、もう、田中優子さんにそのイメージがついてしまったら他の役ができひんようになるっていう。しかも全世界で、全世界というかめちゃめちゃいろんなところで放送されてるから。
ですよね。なんか海外でもすごい人気でって。
それはよく聞きますよね。
ピンコさんなんか海外行ったら大体どこでも、おしんずマザー言って言われる。
顔になっちゃって。
そう。ほんまやな。伊藤四郎さんは海外行かれへんな。
行かれへん。
行かれへんな。
窓ガラス割られたとか。
いやー、かわいそう。
なんか、えらい、玄関で奥さんに向けて怒鳴り声上げてる人がおったらしくて。もう、おしんに優しくせえと言っとけみたいな。
言っとけ。
すっげえあの頃の視聴者って、混同してしまうんでしょうね。
なんか NHK にお米が大量に届いたとか言います
。そうそうそうそう。
いやでもちょっと見てたら、お米を怒りたくなる気持ちちょっとわかりましたよね。もうなんか、送ってあげるわ、みたいな。
もうおちん帰っていいからお米もこれ持っていき、みたいな。
幼少期はまともに食べれないシーンが多かったんでね。
そう、最初に兄さんがちょろっとおっしゃってたその大根飯っていうのも、お米が足りないので、大根を細かく切って混ぜて炊くのを 一常食にしてたと。それすらも食べられない時があったみたいな。
うん、
決して美味しいものじゃないんだけど、
うん、
なんかそのおしんブームで、なんか大根飯を食べさせる店ができたとかなん
て。へぇすごいブームやな。
うん。ただ当時の実際の大根飯っていうのは、大根8割らしいね。ほんまに食えたもんじゃないらしい。
ほぼほぼ大根やん。
うん。それにふにゃふにゃの米が混ざってるみたいな感じは。
美味しくなさそう。
ちょっと辛いな。
でも、それでもなんかおしんは美味しい美味しいって。
まあ、いい子やな。
あ、でもこの撮影の時はちゃんと、美味しい味付けはされてたらしいですけどね。
ああ、そうなんです。
うん。で、ピンコさんは、
うん、
俺の分も食え言うて、全部おしんに食べさせてたから、うん、あの大根飯は全然食べてないらしいね。
食べてる分だみたいな。
そう、
ちょっと食べてみたい。
うん。
いや、いいわ。
あ、でもほんまに流行ったらしいですけどね。まあ、ちゃんと食べれる味付けにはしてたんやろ
う
けど。
うん、でも、米屋の友達の兄さん的には、やったことあるんちゃいます？
ないない、そんな。
あ、ないんや。やってみたらいいのに。
なんだ、俺別に大根嫌いやし。
あ、そっか。うん、米屋さんと一緒やな。
うん。で、まあ、佐賀編がね、あまりにも、見てるのが辛かったっていうことで、
うん、
佐賀県から苦情が来たらしい。
いや、でも本気で佐賀だけには嫁に行くまいって思いますよね、あれ。
あれ見てたらほんまに佐賀嫌いになりますよね。
う
ん
うん、なりますよね。
そう。
どんなやねん、佐賀って。
佐賀のしきたりでっていうやつ、
いや、なんか結構佐賀の嫁は姑に従うんや、みたいな。
ああ、そういうこと言うからがあかんねえな、う
ん。まあでも、ほんまに悪いのはお清さんだけやと思うんだけど。
そうやな。
でも全体的にそう見えてしまうんだよね、だんだん。
うん。
なんか畑一緒に耕してた、
うん、
奥さんのところの家も結構ひどくなかったですか、なんか。
ひどかったですね。
折檻したりとかして。
やだ。
まあ、佐賀怖えとかでも。佐賀の人には大変申し訳ないんですが。
うん。
あの奥さんも美人なんやけど、なんか お水上がり的な感じなんですね。
あ、そうそうなんですね。なんか、上流かなんかやってて、うん、それでその息子が惚れ込んじゃって、で、その上流を嫁にもらうには結構お金をそのお店には入れないといけないので、それで家がほぼ傾いちゃって、だから親も嫁が気に入らないみたいな。
うん、ああ、そうなんや。辛い。
辛い。辛いさの塊ですよ、
ね。そうやな。その時代辛いな。
うん、あとね、これも話飛ばした話なんですけど、うん、最初の方でね、その食うのに困ってるおしん一家がね、
うん、
その起死回生の一発としてね、伊藤四郎がブラジル移民の話を聞いてみます。
唐突でしたね、これ。
はいはいはい。みんなで行こう、みたいな。
ブラジル行ったらすっげえ天国みたいらしいぞ、と。
フラグが立ちまくって。
立ちまくるわ、絶対あかんやつやんか。
これ結局ね、ばんちゃんを置いていくって、おばあちゃんはそんなとこに連れて行かれへんから。
おばあちゃんなんかリウマチでもう手足がすごい不自由になっちゃってるんですよね。
うん、
で、ばんちゃんを置いていくっていう話になって、で、ばんちゃんはもう置いていかれたら生きていかれへんから、ただそんなもん、その自分のためにみんなをとどめんのも悪いということで、身投げしようとするんですよね。
そう、おばあちゃんね。足悪いのに崖に登って。
うんうん、それをおしんが止めるっていう。
うん
うん、まあ、それでなんとか、伊藤四郎も、思いとどまるんですけど、
うん。代わりにその赤ちゃんはよそにあげることになるし、そう、富士山は銀山行くことになるし。
そう。
どっちに転んでもって言って。
どっちがマシやろみたいな世界。
どっちもどっちみたいなね。
うん、
辛いとこやな。
まあ、そうやね。まあ、全体的に、だから、その、橋田壽賀子の思想がすごく入ってるっていうか、
うん、
男はバカで、 うん。女が苦労させられて。まあでも、この当時はそうやったんかもしれないですけど、
うん、
まあ、その辺ドラマにするために極端に描いてるなっていうのと、
あ、
うん、あと、戦争に対する描き方もすごく偏ってるなっていうのはありましたね。
どう語って
る？いや、まあ、だ戦争イコール悪っていうのがすごく、まあ、時代もあると思いますけどね、この頃、
うん
うん。うん。特にそうやと思うんですけど、軍人はもうみんな悪で、うん。それに悩まされる一般民みたいな感じで。
うん。
うん、
あと、女の人が困ったら、女郎になるみたいな。
ああ、そうですね。それも、
定番になって
すごく多いですね。うん。うんうん、
まあ、でも実、どうなんですかね。昔はそう、本当にそうだったのかもしれないですけどね。なんかその、明治時代を生きた人だから、そういう手記を、お手紙をもらって、なんかこれは、その、うん、まあ、その昭和の、もう、景気が良くて、どんどんの時代だったので、なんかちゃんと記録に残しておかないとみんな忘れちゃうんじゃないかっていう危機感があって、なんかこの話を書いたみたいな。
あ、そうなんや。
どっかで読みましたけど。
そうそうそう。
そしたらまあ大成功よね。
うん、ですよね。なんかそれで昭和天皇に見てほしくて、ね、なんかおしんと昭和天皇を同じ生まれ年にしたとかなんとか。
へー。
うん、で、なんかで、おしん天皇が見て、平民はこんな辛い暮らしをしてたんだと分かりましたみたいなことを言ったとかなったの、
うん、それはもう大きなこ、ね、うん、
ね、すごい話ですよ、ね、
国民の声を届けたという意味ですごいドラマですよね。だからこんだけ視聴率がいいってことは、まあ、国民が、まあ、その当時なんていうのかな、うん、後押しして、
うん、
まあ、そこまで人気がないと天皇も見ひんもんね。
そうですよね、
うん、
まあ、貢献、そう、歴史に残るドラマになったっていうのは、
うん、
時代背景もあったってことやね。
そうですね。
なんかその海外で人気っていうのはやっぱりその海外でやっぱりまだその女の人の立場がどうしても低い国ってまだ多いので、うん、そういうところでやっぱり受け入れられたりしたのかなって、うん、ちょっと詳しい事情わからないですけど、思いました、
うん。あと、まあ、しょうもない話ですけど、やたらとセリフ噛むんですよね、みんな。
そう、結構ね、噛んでそのまま行きますよね。
そう。
そうなんよ。多分もう噛んでも、何歳に
噛んだって思う。
うん、取り直ししてる時間がないんでしょうね。
なんか、しかもな、セリフが長いんです よね。すっごい長い。
めちゃめちゃ長セリフなんで、もう取り直ししてられへんっていうか。
うんうん、そうなんや。でも、あ、噛んだっていう顔はしへんの？
ああ、いや、してないと思うな、一応は。
そう。
あ、そうだ、もう突っ走れって感じやってんや。
すごいですね、その辺、役者さん。
うん、
確か、噛んでもそのまま行くって。
そう。うん、かがやの大奥様。
うん、うん。
うん。あの人も結構噛んでましたからね。あのおばあちゃんにこんな長ゼリフ増やせるかっていうぐらい長かったし。
子供の、その、おしんの時も結構長いセリフ、しかも山形弁で。
そうそうそう。
小林彩子さんは東京出身かなんかで、
そうそうそう、
山形出身ではないけど、すごい山形弁が上手で、よくこんなセリフ言ったなって。
勉強したんやろ、こう。
そのテープに吹き込んでもらって、それを朝から晩までずっと聞いてたわけで。
いや、大変やな、うん、
で、
ちっちゃかったやろに。
なんか小林彩子さんは絶対音感あるらしくて、
それで、
歌みたいな。
そう、それで、ちゃんと音が出せたんやろなって言ってましたけどね、うん。
あれは山形ネイティブが聞いても違和感ない山形弁なんですかね。
ああ、どうやろ。
山形民に聞かんと分からへん。
そうそう、それ聞いてみたいですね。佐賀の人が聞いて、佐賀に聞こえるんか。
ですよね。
うん、
うちらやったら、伊勢やったらなんとなくわかんやろうか。
伊勢はちょっと違和感あったけど、でも伊勢の人やったら、ああ、聞こえるんか。
関西弁でもなさそうやもんね。
ちょっと
名古屋に近い。
だって、
名古屋弁はもっと違いますもん
ね。だって俺はもう今スカーレット見てて、まあほとんどの人がちゃんと喋れてるけど、あの人、AKB の。
ゆうこね。
何、ゆうこ。
てるこ役の人です。
そうそう、てるこ役。あの人の
発音、大島ゆうこ、
うん。あの人の発音だけおかしい。
そうなんですか。
まあ、ちょ若干ちょっとちょっとイントネーションがオーバーすぎる気はするけど、
うん、あまり違和感なく見てました。
そうそう、そんなもんなんですよ。うん、多分わかる地元の人っていうか関西人にしかわからん違いやと思うんですよ、あれは。
なるほど。
うん。うん、
だからそんなところはあるんじゃないですか。この人の山形弁おかしいとかいうのはあると思う。
確かに、確かに。うん、
まあまあ、ドラマの中と思えばそんなネイティブじゃなくてもって思ったりはするけどね。
うん、まあそうですね、
うん。うん。
自分の地元でなかったら気づかへんからね、ほんまにね。
そうそうそう、そう、
うん。でもその、田中優子さんの時に地元の人が来るとスルッとこう山形弁になるところはすごい自然だなって思いました。
うん、やっぱり俳優さんもいろいろ考えて演技してはんやろうなぁ、うん。
いや、田中優子さんの演技はほんまにすごいなぁと思ったんです
よ、うん。すごい。
そうなんや。
うん。可愛い役から、キリッとした役からすっげえんですよね、うん。表情でも演技できるし。
うん、もうその最初に田中優子さんになった時って16歳ぐらいなんですけど、本当に16歳のなんか、その、はつらつとした感じが出てるというか。
そうそうそう。
すごい可愛いんですよね、うん、なんか。
うん。で、佐賀行った時に、お清さんにえらい子いじめられて、で、うん、すっげえ悔しい表情でうどんを食うおしん
の。あった、ありましたね、あのうどん。
うどん。
なんか、すっごい因縁つけられたけど、
うん、
おしんが食べない、置いてこうっつうと、食べへんのが、みたいなこと言って。
そう。うん、あのシーンは見応えあるんですけど、あのシーンもあのお清さんがすげえと思ったらしいですね。
ああ、そうなんです。
田中優子さんがすげえと思ったらしいですよ。
へえ、
うん。
いや。あの、うどんはちょっと、もう一回、辛いけどもう一回見たいです
よ、ね。うん。あとね。
いや、でも私的に思う、おシーンずっといじめられっぱなしやと思って、最後に、非業の死を遂げるぐらいまで。大本以上幸せでよかったなと思って。
結構ね、やっぱ、いい、なんか山谷みたいな感じで。
うん
うんうん、
そうですね。
もうほんと最後、いびり殺されるぐらい思ってたもん。
すごいわ。
だから、いや、だからなんか途中で、なんか俳優さんが変わっておばあちゃんになっていくおしんの話を、なんか豆千代さんか兄さんがツイッターでなんかチラッと言ってて、うん、私、あの、長生きすんねんやと思って、び
っくり。そんなに。
そんな子供とか孫とか埋めるんや、みたいな。
そんなに。
で、ちょっとびっくりしてたんですよ。おしんってそんな長生きすんのと思って。
うん。持たなくないですか？
いや、だってあの、田中優子さんまで行くとは知ってたけど、絶対結婚相手もろくなもんじゃないし、ずっと不幸の連続やと思ってたもん。イメージでね。
そうですね。
だからちょっと思ったとちゃうかって。だからおしんはもう絶対見たら辛いから、絶対見ひんぐらいの、あのもう、悲しい物語やって思ってました。
うん、いや、まあまあ、でも見てよかったと思いますよ、ほんまに。
1
年間、うん、楽し
みました、ね。
そう。
本当ですよね。
うん、
辛い時もあったけど。
うん。やりきりましたね。
やりきりましたね。なんか最後、カンって出た時、ちょっと感無量でした。
そうですね。
ちょっとなんか、前日ちょっと緊張して、明日見逃したらどうしようとか思って。
録画はしてなかった。
録画はしたんですけど、
うん、
録画できてなかったらどうしようとか。
ああ、なるほど。
無駄に緊張しました。
うん、
今ちょっとおしんロスです。
いつぐらい終わったんですか、リアルに。
リアルは先週の土曜日。
土曜日です、ね。
あ、先週、うん、ああ、一週間前やってんや。へえ。そっか、ほなもう今ちょうどロスの時ですか
ね。ですね。
まあ大体こんなところかな。あと一つだけネタで言うと、はい、おっさんになってからの望みの言葉遣いが定まらないっていうね。
定まらへんやん。
なんか、これまでひとし言ってたのに、ひとしくんって言い出すんですよ、急に。
確かに、急になんかよそよそしい感じに、う
ん。ひとしくん、ていちゃんって言って、なんか、あれと思って。
テイもなんかめっちゃあんなにボロボロになったのにあそこだけでしたよね、エピソード的に。あともう一回、なんか、そう、変な彼氏に引っかかったくらいか。
あまあ、あと、クソわがままになっていきますからね。
そうです。だんだん嫌なおばあちゃんになっていっちゃって、ちょっとかわいそう。
うんうん、あと、のぞみがね、はっちゃんのことをね、
うん、
はっちゃんって言うんですよ。
違う。
はっちゃんはね、って言って、うん。あれがすっげえ気になるけど、でもたまに、はっちゃんって言うときもあるし、定まらない、なかなか。
定まらない。
狂言癖が残ってるからね。はい、エンディングでーす。はい、長々とありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。これ、おシーンを最初に撮るときに、やっぱ皆さん一年やるということですごい気合を入れてたみたいです。スタッフがね。
うん、
なんか最初に、その、ストップザお箸っていうのをね、テーマに。
お箸。
要は、朝ドラっていうのは朝ごはん食べながら、ながらで見るもんやと。
うんうん。
なんか画面注視しなくてもいいぐらいの、ライトなドラマやったんやけど、
はい、
うん、
これはみんなのお箸止めてやろうと、画面に釘付けにさせてやろうっていうのを本気でプロデューサー、ディレクターあたりはやってたらしくて、
そうなんですね。
うん、あ、なるほどなと思って、その、うん、まあ、スタッフの気合の入れ方も全然違ったみたいですね。
いや、あの雪のシーンとかも本気で雪かぶって撮ったんですもんね。
そうそうそう。うん、だからピン子さんが流産させようと思って冬の川に入るシーン、
はいはい、
あれは一応ウェットスーツの上に、ズボンを履いてっていう予定やったんやけど、
うん
うん、用意したウェットスーツがめちゃめちゃきつくて血が止まるぐらいやってこれやったら履かんでいいって言って普通の足にズボンだけ履いたらしい。
ガチで、
ガチ、うん、
ガチで、
うん、だからその辺スタッフのあれもかなりいろいろやってたみたいで、あとイカダのシーンなんかも、子役の小林さん、小林彩子さんは風邪気味やったらしくて、
かわいい、
絶対川に落としたらあかんっていう覚悟がスタッフにあったらしくて、
まあまずだからあの必死に、
そうで周りもめっちゃ人がおったらしいんです
ね。イカダと母ちゃんだけじゃなかったんです
よ。そう、うん。うん。いっぱい人がおったらしいですよ、
うん。
うん。で、冬の、川で、その、おしめを洗うシーンも、最初指先だけつけて洗ってたのが、うん、いや、ちゃんと手首までつけんと、洗えない言うて。
かわいそう。
うん。で、小林彩子さん、ちゃんと手首までつけて、だけど、まあ、子供のことなんで、もうみんなすごい、カットが変わった瞬間に、ライトの照明でね、温めてあげたりとか、
うん、
ドライヤー持ってきて当ててあげたりとか、うん、すごいケアはしてたみたいですね。
はいはい。ああ、そうなんや。
うん。
すごいしね。
この辺の。子役も頑張ってんもんね。
そうそう。この辺の話はね、未だに同窓会とか言ってね、テレビでやってるぐらいなんで。
結構じゃあ、やっぱ、過酷やってんな、
う
ん。
そう。で、まあ、いかに国民的ドラマかですよ。
うん、うん。うん、
三十何年前のドラマを、
うんうん、
未だに同窓会できるわけやから。
本当ですよね。
うん、竜蔵めちゃめちゃ老けてましたよ。今年やってた、いや、去年やってたんですけどね、その。
ああ、見ました、見ました。
めちゃめちゃ、ろれつ回ってなかったですよね。
ちょっと誰って感じです
よ。ないよ。
うん、まあそんな感じで、まあロスなんですが、まあ言っても次のドラマも始まってまして。
はい。
今、羽コンマをやってるんですね。
あ、そうなんや。
うん、これ、まあ道夫さんは見てます？
いや、ちょっとロスが激しくて見てないですね。
あ、ですか。僕一応流れで見てるんですけど。
ああ、本当ですか。う
ん、全然。
言ったらとね。
まだね、3話なんでね、俺見てるところが。まだこれからかもしれんけど、まあでも、おしんが最初つまらんかったとはいえ、うん、でもやっぱり釘付けにはなってたんですよ。
うんうんうん。
ちょっとしんどいですもんね、もう3話で。
うんうん。どんな話なんですか？
まだ全然わかんないです。
舞台は
舞台は福島。
あ、そう。
主役は斉藤由貴。
うんうん、
そうなんですね。
うん。斉藤由貴僕大好きなんで、 うん、もうこれは楽しみにしと見ようって思ったんやけど全然
全然
あ、まあ、これから面白くなることを期待してみますけど、なんやろ、あの、白虎隊上がりの話だったり、お父さんが白虎隊なんですよね。元、少年兵、少年の頃はね。
なんで時代的にはいつ頃の話？
明治中期ぐらいかな。
あ、そんな昔の。
だから、いや、その、全然その、テーマ的には、面白いはずなんやけど、なんでこんなに心が踊らないんやろうって
。おしんの後や。おしんどす。おしんの後やからちょっとかわいそうではある。
まあまあこれからかな。まあもうちょっと、期待して見ていきたいと思うんで。まあもし、これが面白くなってきたらまたそのアニツとかでその辺ちょっと話していきたいと思いますんで。
はい。
はい、
楽しみにしてます。
はい。ということで、今日はこれくらいにしておきましょうか。
はい。
はい。
いや、話し終わってよかったですね。
はい。皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、いやさが .pc@gmail.com まで。ハッシュタグは、ハッシュタグ、いやさがをつけて投稿してもらえると、番組内で紹介するかもしれません。ということで、いやさが今日、お相手は、兄と、
マメチヨと
ヨンヨンでした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。